いや久々のフリートーク収録でございます、
はい、本当そうですね
2ヶ月、はい、フリートーク2ヶ月分の
収録になっちゃいますか、
は
い、
なんと今回は記念すべき第50回
でございます。50回になりました。おめでとうございます。うわ
そんな記念すべき回を迎えました、はい、両角先生のタイトルコールです。
はい、田辺両角の講談ポッドキャスト。
まもなく3年が近づくこのポッドキャスト。
あ、ポッドキャスト3年になりますか。
3年ですね。2015年の秋から。
あ、2015年の秋からですね。じゃあ今度はあれですね、あの次のチラシ作るときはポッドキャストスタートのあれもこう入れた方がいいですね田辺両角結婚とか、あ、ね、婚弟子を取るとか、そういうのと一緒にポッドキャストスタート、ね、2015年。あの
テレクラチラシ使ったのも3年前ですよ。
3年前ですか、
はい、
テレクラ
チラシ、ね、テレクラチラシ、
はい、あのテレクラの文字をなんとか消そうと日本橋の、はい、スタッフのお姉さんがですね、ちょっとこのチラシをうまく並べて
わざわざ入れたのに
テレクラの字は見えない方がいいわよねなんつって言ってましたよ。
ぼちぼちあれですよ先生、はい、来年のチラシも
作らないといけませんね。はいはいはい、
今年来年のチラシを作るに向けてですね、
はい、
大きな問題が一つ、
はい、何でしょう、あれ、まあ、ありますか、なんか
ありますよ
問題。はい、
それはですね、はい、この2年間作ってきた三つ折りチラシ、
はい、
でももう入らないかもしれない
入らないかもしれない。
あのままの字の大きさで、あのままの内容だと、
はい、
もうちょっとはみ出すかなっていう。
なるほど、じゃあちょっとフォントを小さくする、
フォント、まあ、級数小さくするか、
はいはい、
タイトルだけにするか、
タイトルだけにするか。なるほど、あとはハズキルーペをつけるかでしょ
それ大変なことになりますけどあとはなんか分かんないですけど、
はい、
このおすすめ100本とかにするとか。
おすすめ100本ね、
例えば
それ選ぶのも大変ですね、
まあそうですね、
あ
れが入ってあれが入らない
とか、ね、そうお客さんの中でなんでこれが入らないのなんてね言う人が、うるさい人が出ちゃってもいけないと思うので。
でもこれ、はい、どっかの年で必ず、
はい、
必ず入らないって年が来るわけです
よ。来ますね。
年12本以上は絶対増えるわけ
です。増えるわけですからね。
今年はあの、うん、1回あのまさかのお休みが
ありました、ありました。
11本かもしれないですけど、
はいはいはい、
そうです。でもそのね、
はい、
10年経つともう、
はい、
調査室を配ってるぞあそこは見て
ない。そうですね。調査紙を配る、
ね、表紙元リストってこれ会のチラシじゃなくてただのリストじゃないの
じゃあその小冊子も売っちゃったりなんかしてねこれも文庫版で売って、
はいはいはい
ね、
なんでどうするかですね今年はね。
ですね、
まあ、撮影もね、
はい、
どうしようかってい
う、まあ、いろんなところ行きましたよ、まずテレクラがあり、そこからあれですよね。
書庫ですよ。書庫はなき
書庫もうない。
2年目の書庫。
もう新しい建物ができちゃってるんです
よ。そうなんですか。
ああ、すごい立派な建物になっちゃって。
で3年目はケバブ屋ですよね。
はい、ケバブ屋。そうです。
ちょっとなんか一瞬あの何でしたっけ、あの橋の、
はい、
夏の旅館のあれのメロケしてるんだ、
はい、
あ
れなん
か。いや、年間チラじゃない。
年間チラじゃない。そうですね。そうですね。でね、この間の、
はい、
あれですよ、新宿のね、この永谷ビルの前にこうラックが置いてあるって、
はいはいはい、
そこに僕のチラシこう置いてあるわけなんですけども、はいはいはい、この間ね、これもう何年も前から気になって、あの人何してるのかなっていうおばちゃんがいるんですよ、はいはいはい、おばあちゃんっていうか、おばちゃんがいるんですよ、そうですね、年の頃なんだ、60は過ぎてるかな、70ぐらいかな、おばあさんがいて、
はい、
あそこの、新宿の、
はい、
ハイジアの前の前
というか
に、あの公園みたいなのがあるんです
よ、はいはいはい、
あの公園よりもうちょっとその長谷ビル寄りのところあたりに、
はい、
ぼーっと立ってるおばさんがいるんですよ、
はいはい、
でこのおばさん何か、まあ、なんかちょっと手に何か持ってて、それは、はい、まあ、バッグかなんか持ってる、
はい、
手提げをかなんか持ってて、
はいはい、
何してる人なのか分かんないの、
はいはい、
ずっと立ってるんですそこに、
はいはい、
でまあ髪の毛はおそらくカツラでしょう、
はい、
まあ綺麗にその、
はい、ほぐしが、
うん、僕よりもありますから、
はい、
ね、だからおそらくもうカツラだと思いますけども、
はいはいはい、
でね、まあそんな服装は悪くないですよ、
はいはいはい、
きちっとした
服装、ちゃんとした服装してる
服装して、女性なんですよ、
はい、
で女性が立ってるいるんですね、何してるかわからない、不思議だなとずっと思ってたんですけど、で時々 やっぱりその公園の前のところにこう立ってるんですよ。いらっしゃるんですよ。
何かをしてるわけじゃないです
か。何かおそらくしてるんでしょう。わかりません。何してるのか。で、そしたら言ったの。一緒だなと思ってたの。そしたらその人がね、たまたま長谷ビルのところまで来て、ラックを覗いてるんですよ。ラックを覗いて、一枚赤いチラシをヒュッと取ったら、僕のチラシを取ったんですよ。で、それを。
聞いてたりして、ポッドキャスト。
あ、かもしれません。僕のチラシにね、その彼女の手提げカバンに入れて、上のところがちょっと見えるんですよ。で、僕のその、やった演題とかのなんとなくね、はい、書いてあって、それに対する解説も書いてある。それがちょっと上の方が見えましたね。で、持って帰ってどっかまた歩いてきました。ケバブ屋の方に歩いてきました。ケバブのチラシを。これはね、なんか不思議なことだなと思って、
彼女はもう認識したわけです
よね。認識したんですよね。
両角先生が今度すれ違った時に、
はい、
あのおばちゃんまたいると思った、
はい、
反対側で彼女が、
はい、
あ、講談の人だって思ってるかもしれない
けど、ね、かもしれませんね。かもしれません、ね、彼女も認識した。あ、この人はよく新宿で見るけれども、よくすれ違って見るけれども、講談の人だったんだっていうふうに思ったのかもしれませんね。あのチラシを見て、
そこから恋が
芽生えるかもしれません。出た。それはあの国分寺に続き、
はい、
ね、これは分からないですよね。何をやってる人なの。
じゃあその人とツーショットで作りますか。
ああ、今度ね、あのツーショットだって
。ツーショットはまた衝撃的なチラシになりますけど、
ツーショットだ。
願望が今
願望が出ちゃいましたけども、
奥さん的にちょっと問題が
ありましたけど、
家持っていかれない
。そう。いや、本当だって、あのケバブのおっちゃんはもういないですから。
そうなんですよ。
で、
ね、他の店に行っちゃったんですよね、
はい、渋谷に行っちゃった。
あんな仲良くなって、僕ケバブのおじさんじゃなくなってから、あんまりケバブ
買わなくなったって、僕も行けなくなっちゃったんですよね。なんかそういうとこありますよね。
ありますね。
で、
ケバブのおじさんの新店舗で撮るっていうのは、
いや、いい方法ですよ。
ケバブのおじさんの会みたいになってて、
分からなかったりしてね、新宿から渋谷に移ってるのに、全然分からなかったりなんかして。でもやっぱりでもね、渋谷のどこなんですかって新しい人に聞いても、うまく説明できないって言ってました。
ね、
ちょっと残念なんですよね。
それあれじゃないですか、おじさんを探せっていう新作講座を作るってことじゃないですか。
いろんな情報を聞いてね、
そう、
あの渋谷でちょっとすいませんとかっつってね、で、あのケバブ屋さんを探してるんですけれども、どっかこの辺りにケバブ屋さんありませんかって街の人に聞くんですね。聞いて、あ、そういえばこのところどこどこにありましたよとかって聞いて、で、行ってみる。あ、また違うじゃん、ね、まずこれ何回か違うっていうのがないとダメですよ。
それで巡り合って、一緒にご飯食べて、おじさんの深い人生の話を聞くという、
ね
これだ。
そうですね。ああ、いい話
です。取材新作講談。
そうですね。トルコからなぜやってきたのか。
うん、トルコがどこか
分かりません。分かんないですけど。だって、その、食安通りにあるケバブ屋さんは、あのインドの人だって言ってましたから。
へえ、あ、そうなんですか。
インド人って言ってました。どっから来たんですかって言ったら、インドって言ってましたよ。
へえ、まあ、ケバブ屋さんいますからね、あっち
ね、はい。いるんですよね。だから、必ずしも取ることは限らないなとは思うんですが、
まあ、そうですね。まあ、元締めみたいな方がいて、日本人がやってるかもしれない
し、
働き方かもしれない
ですね。わかんないです。全然わかんないです。だけど、なんかあの、お店の中にはトルコのなんかがこう、
貼
ってあったような感じがしますね。だからトルコの人なのかな
と。あのおじさんも、あのおじさんと話すようになって、しばらくして、
はいはい、
店頭で、イスラムっぽい音楽が流れてたんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
ちょっと、英語じゃない。
はいはいはい、
で、あのおじさんに、
はい、
これ何語ですか？わかんない。おじさんわかんないんだって思った覚えがあります
もん。なるほど、なるほど。雰囲気でなんか
流してる。そう、雰囲気で流してるだけで。
やっぱ効果がね。
ね、なんかそのインド料理屋に行くとね、インド音楽流れて、タイ料理屋だとタイの変なポップスが流れたりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
そういうのなのかなと思ったら、どうやら違うらし
くて。違うと。
ただの雰囲気作りだったらし
く。なるほど、なるほど。へー、面白い人でしたね。いや、でも本当ちょっと仲良くなったから。
そうですよね、
あの
写真もすごい喜んでくれて
ね、喜んでくれましたもんね。
僕あのパンフレット作ってから3回ぐらい、お金いいからって言われて、
そう、僕も言われました、
ね、怒ってもらってます
から、うん、お金いいからって言って、まあ、怒ってもらったんですか。
ま
あ、僕は怒ってもらわなかった
ですよ。そう、
僕はきっちり、いやいやいやいやっつってきっちり、
ダメだ、 写真もらったからダメだって
言われました、はい、あやっぱ写真あげたとあげないで、
そのプリントしたの持ってったりしたんですよ。
あそれだ、
だってすごい喜んでくれたから、大きいの大きいのって言われて、大きいプリントして、
あ、はい、そうなんですか、うわいいことしましたね。
いやあんなに喜んだことは嬉しいじゃないですか、
嬉しい、嬉しいですよね、
はいはい、
いやもういろんなことね、あの心配しちゃいました。なんかその写真を撮ったからねお金くれとかね、なんか変なこと言われるんじゃないかみたいな、うん、そういう偏見持っちゃいけませんね。
そうですね、
人間
そうですね、
絶対もうおなんてこと思っちゃったんだろうなと思いましたよ、うん、あんなに喜んでくれると思わなかったもん
ね、うん、みんながハッピーになったね、あのコラボチラシ、
チラシまた次だからどっかでハッピーになるようななんかをちょっと考えたいですね、チラシを作る
ね、まあ、あと路線としてはまあ、はい、実はその、うん、チョコの前で撮ったやつはまあ別ですけど、
はいはい、
全部それ以外の2つは新宿で撮ってるんですよ。
そうですね、
実は歌舞伎町で撮ってるから、
あ、
まあ、歌舞伎町で撮るっていう
のもあるんですよね。そうですね、まあ、歌舞伎町でやってますからね。
ソープランドの前撮ってる。
あ、なるほどなるほど。
あなたにお姉さんも置いてくれないかもし
れない。あ、これはもうちょっとねえ、
歌舞伎町か。ねえ、どういうのがいいんでしょうね。
あとはあそこじゃないですか、あのな、まあ、その並びではあるけれども、やっぱり、鶴亀食堂ね。
あ、鶴亀食堂ね、
あの辺りでこうやってこうやって、そうすると撮り方によってはそういういろんな、
僕はちょっと考えてたの、前去年実は考えてたのは、
はい、
あの新宿西口に私の刺繍って言ってるお姉さんいるじゃないですか、お姉さんというかおばさんというか、
へえ、刺繍ね、
刺繍、
はいはいはい、
あの、あ、何十年も、
はいはい、
私の刺繍っていう、
はいはい、
であれと同じで、はい、先生が私の新作って持って立ってるっていうのをどうだろうと思ったことがあったんですけど、
なるほど、それはだいぶ
でも分かる人が少ないかもな、
分かる人少ない、そのバラビーだね、なんかおばさんだかお姉さんだかいましたよ、
今
まだ今
います、います、毎日じゃないとは思いますけど、
あ、そうですか、
はい、300円だったかな、
300円、じゃ一度それを買ってみて、じゃ一緒に写真撮ってもいいですか。
いや、なんか一緒に写真だ、さっきの何でしたっけ、ハイジャンとこのおばさんもそうですけど、一緒シリーズになってるじゃん、
一緒シリーズになっちゃってますね。そうですね、でもね、鶴亀食堂はね、この間ね、あの弟子と行ったんですよ、
はいはいはい、
そしたらその時僕が食べたのは、はい、ゴーヤーチャンプルだったの、はいはいはい、ゴーヤーが入ってるものだったんだけど、ゴーヤーがあんま美味しくなかったんですよね、ゴーヤーチャンプルでそんなまずいってことないんだけども、
いやなんかね、ちょっと目に変わりましたね、
あ、そうですか、鶴亀
食堂、
うん、そうですか、
去年今年かな、
あ、
はい、変わりましたよ、メニュー、
そうですか、
変わりました、もしかしたら方針が変わったのか、経営者のなんか仕切りが変わられたのか、今は感じましたね、
あ、なるほどなるほど、
はい、まあ行きますけどね、魚と
行きますか、あ、はい、板さんが変わってその味のあれが分かんないとかかもしれませんしね、うんうん、ちょっと分かんないですね、
中学系の方ですよね、
あ、そうなんですか、
調査されてるの
は、あ、そうなんですか、
はい、そういえばなんか新車庫の管理人さんと仲良くなって、
は
い、っていうのあったじゃないですか、マドンナ的な、
あの後ね、一回、会いましたね。木曜日しか来ないらしいんですよ。
はいはいはい、
で、まあ、僕が、まあ、そんなに木曜日とか行かなれなかったりするときもあるので、はいはいはい、木曜日行って、会ったときには、もう台風来るから、でも、まあ、あれ、もうだいぶ前だったかな。台風来るから、って言って柿をもらいましたね。だから1年前かな。うん。っていうことが一度あっただけ。それ以上何もなかった
です。なんか、虎さん的な感じでね、
なかったですね、
マドンナでというの
もなかったですね。でもこのおじさんの妹、あの娘とか思いましたよ。おっちゃんが、だからつまりその、ダイエーストアっていう、その府中にあった、僕が最初入ってた、ところの、大家さんの弟さんなんですよ。弟さんと、はいはいはい、交渉してて、あの、はい、大家とは交渉しなくて、弟さんがね、はい、ちょっと、まあ、今回これ取り潰すことになったから、新しく国分寺に、あ、まあまあ、もともと国分寺に、はい、シェアハウスあるから、そこの書庫に住んだらそこどうだろうっていうふうに紹介してくれた、はいはいはい、やたらとそう動いてる。
ちょうどじゃあ、機能してるんですよね。
機能してます。
はいはい、
で、その人とずっと話をしてたんだけども、そしたら、その人の、娘がその、まあ、マドンナというかね、その女性としていて、はいはいはい、その人がこのおじさんからこんな綺麗な人が生まれたのっていう、そんな感じだったんですよ。
あまり似てないと、
似てないっていう感じでね、あまりにもおじさんちょっと老けすぎだよっていう感じの人で、
まず若い頃はね、麗しかったかもしれない。
あ、まあまあ確かにね、そうですね、
なんか考えちゃいますね、チラシね、
考えちゃいますね、なんかないですかね、チラシ。
バリウム白液ってバリウム飲んでるとか。
ね、それはあの健康プラザっつって、はい、これも新宿なんです
よ。今年のね、
はい、
初バリウム。
初バリウム。
バリウムを飲む講談師みたいな。
そうそう。で、本当はこの食安通りに健康プラザってあったの。
はい、
だから、まあ、あのこの長谷ビルからまあ近いし、だから、まあ、行きやすいだろうと思ってそこにしたんですよ。まあ、ところが、うん、そこからね、あの僕が申し込んだ後移転しちゃいまして、これ東新宿の駅の方、駅さらにまた右
から、まあでもギリギリ歩けるじゃないですか。
まあ、まあギリギリ歩けるけど、うん、まあだから一応新宿ではあるんです。写真を撮るにしてもね、新宿では
なんかなんかね、ちょっとなんかこう、どっかいいロケ地ないですかね。
そうです
ね、まあ、ロケがいいですよね。
ロケがいいですね、やっぱね、うん、そうですね、
まあ、銭湯の回数券も
あっ銭湯の
前で、銭湯の前でこうしょんぼりしてた。しょんぼりしちゃダメか。
なるほど。銭湯ね、うん。確かにそうですね。銭湯。まあ、アイロンのちょっと家のアイロンっていうのがね、なんかあったから、家庭的ななんか、
まあまあ。アイロンでもね、使っちゃいましたからね、右焼きにね。
もうあれは使っちゃった。
あれも
使っちゃったから。だけど、なんかその銭湯みたいなね、そういう日常的ななんか出るっていうのはまた一つ。
いや、いいですよね。いいですね。まあ、やっぱりこう、一面が銭湯で、うん、ええ、開けるともうお風呂に浸かってるんで。
ああ、なるほど。
ロケ大変だな、これ。
大変ですよ。12時終わった後にちょっと使わせてください、みたいな。
すみません、それ僕帰れなくなっちゃいます。
そうですね。ね、ないかな、
どうしましょうね。
新宿って
でもぼちぼち、うん、もう今10月中旬ですから、
そうですね、
撮影するならしないと。
そうですね、
まあちょっとありますけど、うん、12月の回で配れた方がいいですよね。
そうですね、12月は全て12月
で、まあ、そうですよね、11月中旬ぐらいまでにやっぱ写真が撮れないと、はい、
そうですね、そうです、そうです。一度ゴジラを背景に撮った時もありましたよね。
はいはい、ありました。
なんか外国人っぽい女の人がこうやって、はいはいはい、
両角座ベストの時ですね。
ベストですね。
そうです、そうです、そうです。
ベストちょっと最近やってないから、
ね、ベストね、しばらくやってないですからね。はい、
でまあ、ちょっと自分で今悩みなのは、はい、まあ、ベストをやるのがいいのか、それとも、
まあ、R を始めましたからね。
R 始めたので、はい、この R がね、でもね、人があまり来ないからね、うん、やめた方がいいかちょっと迷ってます。
あの R、 僕が最初提案した時はその昼じゃないと来れないのよっていう
ね。そうだったんですよね。
あ、お年を召したご婦人がいらして、うん、はいはい、こんな人がいるなら先生どうですかって言ったら、その人は一度も来てないっていう。
いやいや、あとね、ただね、この間は来てました。
あ、そうですか。
はい。
あ、僕言いなかった、
ね。いらっしゃらなかった。そうそうそう。そうね、その日ね、来てました。あ、女性の方は。で、それの人はね、2人いたんですよ。で、はい、ただ、あの、若林さんがその声を聞いた人は、この間来てました。
あ、
はいはい、その前ぐらいはもう何回か来てなかったんだけども、でもやっぱ今回は来てまして、
なるほど、
やっぱ昼やってもらえると助かるのよねとは言ってました。それともう一人、僕に対して夜は行かれないんだけど昼なら行くよって言って調子のいいことを言ったおっちゃんもいるんですけど、そしては何回か来てたんですけども、やっぱこう寝てる感じなのかな、こうやって目つぶってずっと聞いてる、まあ、いや、あの師匠目つぶって聞いてるんですよって、なんか弟子はそうに言ってくれましたけど、だけどなんか寝てんじゃないかなって、つまんなそうかなとか思ってたんですけれども、ついにこの間来なくなっちゃったので、まあ、一人になっちゃったっていうのはありますね。でも確かにその人には来てもらえるので、まあ別にそれでそれを一日取って、まあ赤字でもなんでもいいじゃないかという感じなんですよね。はい、で、まあ、別に赤字ったって、ね、その小屋代と、あと弟子に払うお金。
でも、両角座ベストって2年間、うん、去年、おととしては、
はい、
クリスマスにやってる感じがあった
じゃないですか。そうそうそうなんですよ。だから、ここでまたクリスマスでもう一回ちょっと、またこの一問会はあるんだけれども。
今年でもあれですよね、一問会があるんですよね。
一問会。まあ、一問会ね、だんだんもう、ここ何回かね、はい、12月に今やって、
はいはいはいはい、
ちょっと重なっちゃったら別にいいかなとは僕は思ってるんですよね。
今年は12月21日。
ええ、金曜日。
新作講談大博覧会なんです
ね。そう、僕が一応鳥なんで。
なるほど、なるほど。鳥なんですよね。
そうなんです。でこれで新作、そうそうそう、新作講談
全員新作講談
にするっていうこと。
両店さんも。
いや、あと両店一家の前座は大正会。
なるほど、なるほど。銀屋さん以降。
銀屋さん以降なんです、
はい、
うん。これはちょっと分かりづらいですね、そういうところがね。銀屋さん以降っていう意味なんですけど。
はいはいはい、
うん、それでまあちょっとずらっとこういろんなのが並ぶと面白いじゃないかな、
は
い。
まあ両店さんが入るまで、うん、新宿の会で前座を務められた一家さんもね、ぼちぼち、はい。ぼちぼち2つ目ですよね。
やってもいいんじゃないかなと僕は
思うんですよね。もうなんか実力も十分な気が
そうですか、
はい、するんですけど。
どうで ですかね、早くねなれるといいなと思いますけどね、はいはい、まあ、妹弟子なんでね、はい、うん、可愛がってますけどね、
はい、ますます両店さんの責任が重くなる感じがしますね、一家さんが
卒園になっちゃった、そうそうそうそうなんですよ、はい、だきちんとこう指導できるのかどうかね、後輩をね、そういうところが問われてくるという、やっぱ一番上って結構大変なんですよ、
そうですよね、
一番上を経験しないで終わる人もいるんですけど、
一番上、両店さんが入った時に、一華さんが、可愛い妹なんてって言ってたのを思い出します
ね、
写真を撮らせていただいて、
ああ、そうですか、やっぱりなんかね、その上がいなくなって僕が一番上になった時は結構辛かったですね、僕はね、うん、大変でしたね、
家庭全体的に
でしたね、家庭全体で、その下にこうて、一輪さん、
はい、
天吉くん、
はい、
春陽くん、
はいはいはい、
個性豊かなので彼は、
ね、
いやもう
今ではみんな真打ちですからね、
みんな真打ちですね、はい、でその下に春之助くんで、青井さんがいて、天寿さん、
はい、
そこまでずっとも、
はい、
周知にもらって一緒に全体やってましたけどね、
はいはいはいはい、
一時期10人ぐらいいた時もありました、
あ、でもね、日本講談協会はね全体がいっぱい
今ね、うん、今なんかなんとか誰かのツイートによると、全座見習いも含めて、6人というふうに言ってましたからね、やっぱりすごい勢いなんだなと思いますね、
講談協会も頑張らないとですね、
頑張らないといけません、
はいはいはい、
まあ、誰かそういうなんか講談やってみたいなっていう人がいるといいなと思いますね、
なんか最近浪曲の方も結構いっぱい入ってきてるみたいで、浪曲講座からね結構入ってるっぽいんですよね、
浪曲講座ね、なるほど、
先生あれですか、やらないんですか講談講座とか、
あ、僕はやってないですね、講座、まあ、個人的に一人教えて、
はい、
いますけども、はいはい、あとはちょっと全然、教えてないですね、
僕も原翔さんの回で、
はい、
こんなことやらないと思っていたのに初講座をやってしまって、
あ、はいはいはい、
誰かにこれは習うべきだと本当思わされました、
ね、なるほどなるほど、
もう聞いて偉そうなことを言うのとやるのでも
大違いですよね、
大違いです
よ、だから僕今本当思うのは、はい、作家で、
はい、
例えば落語とか、ね、はいはいはいはい、講談もそうですけども、はい、今年国立の台本は講談だったんですけど、
はいはいはい、
ああいうの応募する人たくさんいるんですけれども、はいはい、あれ応募するのはするでいいんですけど、うん、それと同時に、まあ、教室かなんかに通って少し体験するといいなと思いますね、
絶対そうですよ、
ね、それによってまた自分の書く本が深みが出てくるような、なんかね、気がするんですね、で三方ヶ原とかそういう修羅場とかちょっと勉強するだけでだいぶ違ってくると思いますね、
まあだって三方ヶ原だってね、はい、滑舌がね、やっぱあれやるだけで全然変わりますよね、
変わってきますからね、だからそうですね、あとほら就労支援施設のね、
はいはいはいはい、
そこで僕
講師やられてるんです
ね、はい、月2回ぐらい行ってね、
はい、
教えてるんですけど、はい、この、2回に1回は三方ヶ原軍教やってもらうんですよ、まあ、だいたいその、まあ、
前座になると必ずやるという、
やるという、はい、
頃は元気3年ってやつ
ですね、そうそうそうです
そこだけはしか覚えてないですけど、
でこれをねやってて、まあ、うまくいってんのかいってないのか、うまく教えられてるのか教えられてないのか分かりませんけれども、まあ、こういうの、まあ、その人たちにとっては、なんか就職をするための一つの、手段、なんか声の発声、
まあ、声を、ね、出すってこと自体がね
大切なので、はい、その勉強になるっていうことでやってるんですけども、そのやるだけでだいぶ教室通うだけで違うような気がするんですけどね、だまあそれと同時になんか面白いな、こうやってみたいなっていう人は、が一人でも二人でもね増えるといいなと思いますけどね、そうですね、やっぱ教室やるとそこからっていうのはあるかもしれませんね、
なんかね、
なんか他の人とか聞いてると、はい、だいぶその教室で、だいぶいろんなたくさんの人を教えてるっていう、人も結構いるみたいなので、まあ、結構難しいですけどね教えるっていうのはね、まあでもそうですね、浪曲もだいぶ
まあね、ちょこちょこ入門しましたって話、ね、いろいろ聞きますよ。
聞きますよね。
はい、まあ、いいことですよね、本当に。
いいことだと思います。
はい、はい、はい。
そうですね。大阪の方でも、なんかだいぶ、なんか、はい、なんか新しく入ったんだとかって、なんか聞いたな、なんか、なんか聞きましたね。
や っぱりね、人材宝ですからね。
宝ですよね。
講談はあれですよね、はい、その落語協会みたいな年齢制限とかあるわけじゃないんですよね。
年齢制限ないんですよ。
ない。
はい。
70歳の人が来ても入れ
る。70歳の人が来ても、あの、そうですね、70歳だからダメっていう、まず決まりないし、はい、で、そこで例えば理事会とかでダメだとかいうあれはあるのかな。
ちょっと前にお亡くなりになってしまいましたけど、神田もみじさんもだいぶ年齢。
はい、もみじさんは50歳になってから来たようなこと言ってました
ね。50でしたっけ。
はい。そうです。はい、はい、はい。行ってから入ってるんですよね。はいはいでそれで、まあ、僕たちの時もそうなんですけれど、はい、のところもそうなんですけれどもやっぱ何歳で入るかとかっていうことはそんなに、なんでしょう例えば前座見習いをさせますと言った時に、まあ、師匠がそういうんであればっていうそういう雰囲気ですよね、
はいはいはいまあ、もともと演芸自体はそういう感じですもんね、はい、本当はね
師匠がいいって言ってるのかだから僕もその弟子取った時に、はい真打ちになってからまだ何年かっていう時ですよ2010何年だと思う今だ2015年、
はい
3年前だとすると2015年なんですよね2012年に僕新内になってるか、はい、3年目の時で撮ってるわけなんですけども、はい、それでもあまだ若お前若いんじゃないのなんて言われるかなと思って、はい、人ごとそのこと言う人いられませんでした、
はいはいはい、
これやっぱりきっちりともう新内なんだと、
はい、
っていうことで若いかどうかって全然関係なくじゃあどっから、まあ、若くてどっから10年とか20年とかそんなのあるの、うん、って言ったらでそんなの全然ないわけだし個人差もあるだろうし、
はいはいはい、
でそれは判断するのはやっぱ師匠それぞれの師匠だろうと、
うん
そういうよう なんか雰囲気のような気がしますね、うん、見てるとね、うん、だから、まあ、あまりにもそれ、まあ、人数来ちゃってるからそういう年齢制限とかってもしかしたら あるのかもしれないんだけども、はいはいはい、だけどうん、
まあ、でもちょっと演芸の本質からは外れる
気がするんですよね外れるような、ね、気がするんですよかえってその、うん、年齢制限をすることによってだってじゃあ年齢で逆に聞きますけどなんでっていう感じですよね、
うん、
年齢年取ってるとなんでダメなのっていうことですよね、うん、年取ってるからこそなんかいい芸ができるかもしれないわけじゃないです か、うん、だかそれを判断するのは師匠でしょっていうような僕たちの教会はそういうような考え方ですね
なんかリストラをきっかけに演芸に行く人とかいそうですけどね、
はい、いるかもしれませんよ、うん、でもそれを経験した人ってすごいそれは財産じゃないですか、
うん
芸
人になって慣れた瞬間財産になりますよね
なるような気がするんですよねなかなかそういう経験ってできないまま、
うん、
門を叩くわけなんですけども、うんまあ、そういうの経験なくても、想像力を働かせて、おもんぱかるというかね、うん、そういう人たちの辛さとか、
はい
苦労とかをおもんぱかるのが一つの仕事だとは思いますけども、はい、僕たちの仕事はだけどそれを経験してるってのはそれまたそれで力になるんじゃないかなっていうのはね、うん、なんか気がするんですよねでまた芸人の面白さっていうところで言うならば、うん、そういう人の方が面白いんじゃないですかね、
まあ、そうですよね
だって そこうまくいかなくてもがいてもがいてっていう人の方が、うん、でどうしてもやっぱり講談やりたかったんですっていう人かもしれないじゃないですか、うんうん、なんか別の仕事をやってたけれどもいややっぱりねやっぱり自分としては講談やりたかったんですよねずっと思ってたんですねっていう人が遅ればせながら来たっていう場合も本当はあると思うんですよねやっぱり講談しかない自分にはないんですなんていう人だったらこれはやってもらう価値はあるのかなっていう気もするし、まあ、ただあれなんですよねその3年か4年か5年か分かりませんけど僕は5年2ヶ月全然やりましたけど、はいはい、でその前に4ヶ月間、はい見習い、やりましたけども、まあ、この間がその修行、まあ、今も修行ではあるんですけれどもその間、の厳しさその人前に出ることあるいはその先輩に接するお客様と接することの厳しさ大変さっていうものがあるわけで、それをこう感じる期間なんですよね、
うん
うん、だからやっぱりいろいろ先輩方から、いろんなこと言われる可能性ある、
はいはい、
そこで耐えられるかどうかってことなんですよね、
まあ、そうですよね、
耐えられないでやめていく可能性はあるんですよ、
うん、
で耐えられなくてやめていき、その時にねもうやめてもらう人も早くやめてもらった方がいいなっていうのはもうありますね、
うん
これお金をみんな使っていくわけですよ、
はいはいはい
うん、やっぱりその何かこの、これどうもありがとうねっていうのは、はい、あるでしょうし、はい、入ってきてじゃあ頑張るようにとかっていう気持ちあるいはどっかご飯を食べに行くとか、うん、いろいろあると思いますだけどそれはそのお礼の意味でその払ったっていうのもあるかもしれないけれども今後 その何でしょう、長くいてもらえるだろうと思うからそういうことしてるんであって、うん、指導したりとかするわけであって、うん、だけどそれなのに簡単にポンとや、まあ、諦めて折れてポンとやめちゃうっていうんであれば、あ、そんならまあ最初から来てもらわなくてもよかったよねっていうのはありますね。ですから厳しいですね。すごい厳しいところに入ってきてもらうっていう感じなので、うん、やっぱ生半可な気持ちだったらちょっとこれはできないだろうなと思います。それとあと年を取ってきて大変なのはそういうところの割り切り方なんですよね。
まあそうですよね。
例えば後輩の、まあ、
入った順ですもんね。
入った順なんですよね。だからその時に先輩から言われたのは、僕なんか言われたのは、年が下の人もいるかもしれない、だけどそんなのもう年はもう今もう この段階で忘れなさいと、1日でも早く入った人が先輩なんだ、だそれが兄さんとか姉さんとかっていうふうに言うんだからと。でそれはもうあと、うん、先生とかいうふうに言う人が自分より年下っていうこともありえるよと、だそれを承知で、入れっていうふうなことは言われましたね。でもうその時もうスパッともそれでも割り切りました。ですから、銀屋さんなんか本当は銀屋さん僕も先輩なんですよね。
そうですね、小麦入ってるんですよね。
小麦って、
はい、ちびっこ講談師ですね。
そう、ちびっこ講談師でやってたわけですから、はいはい、でちびっこ講談でなおかつ、正式に一角のところに入ってまた入って協会に入ったわけなんですよ、
はいはい、
でその時はあの僕が最初見てた時は高校生でしたね。なんかセーラー服かなんか着て学園に入ったりとかしてのを見て、はいはい、かけたこともあります。でその後、僕が入った時入ってしばらくは全然一緒にやっていて、ましたけれども、まあ、年はずっと下だけれども、だけどずっと姉さん姉さんというふうに言ってました。もうそういうもんだと、
はい、
もうきっちり割り切って、
はい、
なんで後輩からこんなこと言われなきゃいけないんだよな、なんてことは一回も思ったことないですね、はい、そういう割り切りができないともダメですよね、うん、だから長くも、生きてきて、その割り切りができるかどうか、
まあ、そうですね。そこは一つの関門かもしれないですね。
関門ですよね。
うん、
自分が入った時に今のリフ先生ですよね、
はいはいはい、
リフ先生は今前陽之助っていう名前だったと思いました、
はい、
陽之助兄さんとか言ってましたけど、である時大学が同じってことが分かったんですよ、
はいはいはい、
あれ大学同じだったんですねとかって言って、で、まあ、中退なんですよね先生の方は。で、まあ、話聞いていろいろ話してるうちに僕のが2つぐらい年が上というか先輩ってことが分かって、
はいはい、
あ両国さん先輩でしたかなんつって全然僕にですねこんなすいませんなんつってなんかいやすいませんとかそういうあれなん全然関係ないんですよなんつって全然だから関係 ないんですよね、
うん、まあまあ武道とかの世界でもそうですからね。
武道もそうですか、
はい、
だからその割り切り方できるかどうか、うん、時々、ね、できない人がいるんですよ、
うん、まあ、いるでしょうね。
その人は多分無理でしょうね。
うん、
幸せじゃないですよね、
うん。
ずっとそれを悩みながら行くっていうのは幸せじゃないでしょう。うん、それからあと個性豊かな人たちがいるってことですよ。芸人として、
うん、
講談会は。
はいはいはいはい、
落語
は
どれかあれか知りませんけど、
はい、
講談はすごい個性豊かなんですよ。ってびっくりすることはたくさんあります。
変な人もいるってこと
ですよ。変な人がいるってことですよ。
うん、
その時に変な人がだから変な人ばっかりぐらいのつもりですよね、
うんうん、
そういうつもりで
いらっしゃるんです。そうじゃなきゃダメなんだと芸人は、
はい、ですよ。だから、ただ講座をきっちりとやられるっていう人に、
はい
はい、いろんな人がいるわけです、うん、で、だけどちょっと普段のお話しする時とかちょっと無理難題をこう言ってくれるとかそういう場合あるわけですよ
はいはい、はい、
だからそれに耐えられないとダメなんですよ。
なるほど。
何それ不条理だなと、普通それおかしいじゃないのって思う人はダメですね。
残念だ今これ聞いてる方には分かんないかもしれないけど、ダメですねの時ににっこりしましたよ。
ちょっと嫌なやつがなっちゃったすいません。ダメなんですよ。でも本当ね、気の毒なんですけども、いやだからかなりだから真面目で、常識的なところをずっと引きずってきた人っていうんでしょうかね、ってのは難しいですよね。で無理難題は出ちゃってるけれども、だけどその中にやっぱり良さを見出せる人っていうんでしょうかね、じゃないとダメですね。だって全部おかしい。だから一人としてこの人のが全て、この人の全て OK ですよって人はいないんですよ、
うんうん、
この人のこの部分は嫌だ、
はい、
この人のこの部分は嫌だって感じなんですよね、
はいはいはいはい、
だからそれが多いか少ないかなんですよ、うん、だからもうだから全員嫌いな人 の可能性があるってことですよね、う
ん、まあでも客目線で言えば、はい、いい人だけの講談師なんて聞きたくないですもんね、
は
い、
ですよね
やっぱりでもちょっと変な人ぐらいは面白いですもんね、
そうなんですよ、それの代表がうちの師匠の一角です。これがもうだ普通に常識的に考えた
ら、もう僕お目にかかったことないですけど、はい、もう遠くから見ただけでも鬼人って感じですよね。
そうです、鬼人なんですよ。だけどやっぱり面白いんですよね、見ててね、一緒にいて。でそれが不条理なことを言われて怒るんじゃなくて、あ、不条理なこと言われちゃったってことで話のネタになると思って面白いとか思えるかどうかなんですよ。
そうですよね、日常生活にない不条理を味わえる
ってことですね。あれ味わえるってことなんですよ。だから5時間でも6時間でも一緒にいられて話も聞いてられるんですよね。この人おかしいなっていう。ってね、驚くことばっかり。だそういう先輩はたくさんいるっていうことですよ、
はいはいはいはい、
でそれをやっぱり、やっぱ耐えられるかどうかなんですよね、うん、
まあ、でもぜひそれにね、耐えられる方は、うん、どんどん講談に入ってきてほしいってことですよね。
そういうことです。
それ耐えられれば講談は悪い世界ではないよ、
ないと思うんですよね、うん、やっぱり、ね、自分でこの例えば30分ぐらいの講座、まあ、周知の方は30分、はいはい、それ以外だとあの前座とかだとまだ10分とか15分ぐらいかもしれないし、あの2つ目だったりすると20分とか25分ぐらいかもしれないけども、その時間を自分が受け持って話をするわけですよ、
はいはい、
これどういうふうに組み立ててももうほとんど良くなってくるわけなんですよね、
うんうん、
まあ、最初は師匠から習うとか言うけれども、はいはいはい、まあ、一角一問はだいぶ自由があります。で、一問によってはきっちりこういうふうにやらなきゃダメですよっていうふうに言われるところもあるでしょう、
はいはいはい、
一角一問はいずれ結構あの、まあ、いい加減、それをいい加減と捉えられる人もいるんですけれども、でもだいぶ自由さがあります。そういうような、なんでしょう、その雰囲気はいろいろその一問によってね、まあ、違うところはありますけれども、うん、まあ、そういうのはあるんだけれども、実際それでもこれで手術とかなると、まあ、やっぱりある程度何を言うかっていうことはかなりもう自分の自由にアレンジしていいっていうことに多分 なっていくと思うんですよ、
はいはい、
それきっちり師匠の教わった通りそのままやれっていう人の方が多分少ないんじゃないかと思うの で、
はいはい、
でそれとあとなんかその古典の話をするにしてもですね、何かその今起こってる社会で起こってる何か問題点があるとか分かりませんけども、
はいはいはい、
こんなことが起きましたっていう時に何か関連することがやっぱ古典の中にあったりとかするわけですよね、
はいはいはい、
そうするとそういう話してる時の快感っていうのがね、もうたまらないんですよ、
うん
うん、でまた僕なんか新作を作るので、新作を作る時っていうのは、はい、やっぱりその何かをその、うん、社会の不条理だったりとか矛盾だとか分かりませんけども、何かちょっと誰か困ってるっていうようなところを描くとか、で喜びを描くとか、
はい、
っていうことができる ものだと思ってるので、新作講談はそういうツールだと思うので、
はい、
うん、そういうのをなんか、うん、楽しめる人ってたくさんいると思うんですよね、
うん
うん、だからたくさんの人にこう来てもらいたいなっていう講談ね、来てもらいたいなっていうふうに思いますね、
はいはい
はいはい、田辺はねだいぶね自由っていうところが
今ならね、入門すれば両天姉さんと呼べるわけですからね。両天
さんね、
両天さん、ね、姉さんと呼びたい方もぜひ入門をしておりますから
ね。そうですね確かにそうです、うん、もういいと思うんだけどな、すごいね、面白いんですよね、うん、
そして次の新宿田辺両角の回も、
はい、そうなんです、
今週末に迫っておりますが、
はい、これはですね、はい、まだ何をするかちょっと
これ今収録してるのは水曜日の夕方ですね。
はい、
はいはい、この後道楽亭の先生の初めての会が迫る中で収録してるんですけど、
はい
はいはい、
そうなんです。だからその道楽亭があって、それをまあ帰ってきてから、決めておりますが、
打ち上げとか出てから、
そうそうそう、打ち上げがあるんです。
打ち上げあるんですよね。
で、まあ、今考えてるのはね、
はい、
一ついいなと思ったのは、あれですね。岡田圭介っていう人がいるんですよ。
岡田圭介、はいはい、
で、これ戦争中に、
はい、
まあ、海軍大臣だったかな、陸軍大臣、はい、なんか何の人だった、まあ、軍隊のあれだと思うけども、
まだ本読んでないってことです
よね。読んでない、
出てこないってことは。
東条英機内閣を倒、はい、まあ、倒したというか、最終的に終戦に結びつけた人っていう扱いですね、
はいは
いはい、これがねいいんじゃないかなと思ってるんですよ。まだちょっと本読んでないから、
まだ水曜日だから全然逆転ありますよね。
ありえます、ありえますあります。あとね、 さっき話したその就労支援施設、
はいはいはいはい、
あそこで、もう休憩だって言ってるのに、あの龍角さん先生ちょっとよろしいですかって、あの来たあの女の子がいて、
はい、
あのね、実はね坂東不良収容所っていうのがあって、
はい、
なんかそれがねあのとてもいいんですって、ね、話してくれた女の子がいるんですよ、延々それを喋ってるの、
はい、
だからあの
バンド、
バンド、バンド、バンド、はい、バンド不良収容所、はい、第一次世界大戦で、はい、日本は勝つわけですよ、
はいはい、
でドイツは負けるわけです、
はい、
でドイツの捕虜が来るわけね、
はいはいはいはい、
で捕虜を収容するんだけれども、はい、その捕虜を収容して、そこにいろんなそのあの職を持った人たちがたくさんいたがために、はいはい、まあ、例えば 一例としてはじゃあ歌を歌いましょう、
はい、
と言ってみんなで合唱を始める、
はいはい、
で大工がそこから発生したみたいな、はいはい、日本では最初の大工がそこから出てるとか、は
い
はい、それとかそれ以外にもいろんな職人がいたんですよね、はいはい、そのでたまたまその、捕らえられて捕虜になってるけれども別に犯罪を犯しているわけじゃない、
はいはいはい、
ここにいる人たちは、はいはい、たまたま戦で負けて捕虜になってるだけだと、
はいはい、
何のやましいこともないと、はい、戦いは勝つか負けるか、
はい、
負けた人もいるんだ、
はい、
たまたまそれを収容してるだけなんだっていうふうに考える、収容所の所長がいたんですよ。
はあ、はいはいはい、
この所長がとてもやっぱり
人柄の良い、面白いですね、それね、はい、うん、
で、その人がうーん例えば脱走するよなんていう人がいたとしても、うん、まあ、それを厳しく罰するとかっていうんじゃなく、どうしたんだっていうふうに声をかけたりとか、
はい、
うん、あと、まあそのまあ、軍人ではあるけれども軍人として、まあ、一応兵隊として来てるわけなんだけれども、徴兵される前は何かの職人だったという場合にはその、職を生かしてもらってじゃあ料理人ならちょっと料理をドイツの料理を作ってもらおうよとソーセージとかね、なんかドイツの料理のなんかあるでしょうとで作ってもらってそれがその、うん、身近にそのバンド地域っていうのかなちょっと分かんないけども、はいはいはいはい、その地域に根付いたりとか、
はい、
でこういう技術があるこういう技術があるってちょっとじゃあみんなに教えてやってくれよとっていうことをやった所長がいるって言うんですよね。
それちょっと面白いかも、
はい、
でもあれですよねこれ、はい、今日の打ち上げで、
はい、
龍角さん実はねって誰かに言われたら
この変わる可能性あります。変わる可能性あるんですよ。
そうです
よね、だってこの間あれいつも来てくれてるね僕の高校時代の友人の井上くんっていう人がいるんだけども、
はいはいはい、
で毎回あの打ち上げまで参加してくれてるんだけど、あの山際勝三郎が言ってるんですよ、
はい、
山際勝三郎ってのは北大の先生かな、
はい、
どっか、
はい、
北大出身だったのちょっと忘れましたけど、はい、でそれで市川なんとかさんっていう市川光一さんっていう助手と一緒に、はい、がんを人工的に発生させた、
はい、
人なんですよね、はい、初めて発生させることができた。で本当はノーベル賞はこの人が取るべきだったんだけれども別の人に行ってしまったとっていうようなノーベル賞を逃した男なんだけれども、
はい、
その人口を発生させたっていうことはすごいことなんだっていうのを、これは小江沼信次っていう人の話を僕はした時にそこでちょこっとだけしてるんだけれども、日本人はいかにすごいかってことで喋るわけですよ、
はい、
ドイツ人がその時はすごいかっていうことを言わなければいけないのにドイツにいるからヒットラーから睨まれちゃうわけだ、
はいはい、
だけども、ドイツ人がそもそもすごいですよなんていうことはおかしいんですか、はい、よと言ってるかのように小江沼信次が講演をする、はい、その一つに、いろんな人のとこ出していくわけね、
はいはい、
物理学ではどういうあれ現象がありましてとか湯川博士がいてとかって言っていく中に山際勝三郎と出てくるんですけど、
はい、
だその人がいいんじゃないかとその井上くんが教えてくれたんですよ、ま
あ、しかも前回イグノーベル賞で今回イノーベル賞だったそうそうそう流れとしてはちょっといいですよね。
いいでしょ
いい
と思った。じゃあそれにしようかなと思ったら思ったら、
はい、
あだけど10月はやめてくださいね僕行かれませんから
おいおい
ありますよね。
あるんですよ。
ネタ元が指定するとき
ね。そうそうそうそう。
次はやめてって。
そう。ちょっと待って
みたいな。
そうそうそう。
せっかくあこれでいけるのかなと思ったらね、まあ、先にやっちゃってってびっくりさせるっていう手もありますよ、
ね。それ音知らずじゃないです
か。音知らずか。音知らずになっちゃいますね。でもね、ネタ元の人がね、これはまとわるあの山口さんという、
はい、
あのお客さんですけど、はいはい、あの方もね、よくネタ元として、本当にいろいろ僕に、はいはいはい、こういう龍角さん、こういうネタあるよ、こういうネタあるよと教えてくれたんですけれども、はいはいはい、世界で最も貧しい大統領の補
正ああ、はいはいはい、ありましたね。はい、
あれを教えてくれたんですよ。
はい、
でそれでたまたま、長谷ビルの斜め前のローソンに行ったら、はい、その本があったので、はい、あれと思って読んだら、これ れが面白くて、はい、やっぱりこれ行こうと思って、はい、で、ここ最近やっぱその時ね、その何回かね、もう山口さんちょっといらっしゃらなかったんですよね、
はいはいはい、
だけどねその前にね、連絡をして「ホセムヒカやる可能性あるから」って言ったんですよそしたら来てくれました。
なるほど、
うん、やっぱりねこれやっぱ言う必要あるなと思って、
うん、うん、ですね、
ですね。なのでちょっとまだから山際勝三郎はできないんですけれども、今のところちょっと晩でその、就労支援施設に通ってきてる女性が、これがいいですよ龍角さんって教えてくれたんですよね、うん、もう休み時間になってるのに延々ずっと喋ってるの、
はい、
でもう他の職員にあもうちゃんとお休みして1時間に1回ちゃんとお休みすることになってるんだからって言って、うん、でその座らされてましたけども、
うん、
だけどね、まあ、本が好きな子なんだよねその、
はいはいはいはい、
ですごくねでいろんなこと知ってる、うん、で歴史に関しても詳しいし、うん、やっぱりなんかねいろんなあのこと知ってますよね。だけどあの刀に関するお話ないんですかとか、
うん、
刀とかあと武将とかね、
はいはいはい、
うん、そういうのがやっぱ好きなんだって、
うん、
でなんかゲームとかそういうの
いいプランナーじゃないですか。いい
プランナーなんですよ。だからねでそこで坂東不良収容所ぜひやってくれと言われてるんですよね、
はいはいはい、
まあ、その人にはちょっとまあ伝えられないけれども、
はいはい、
うーんちょっとねでこれでその就労支援施設では作業所ではあれなんですよね僕、1ヶ月に2回行ってるんですけど、
はい、
1回は三方ヶ原軍旗を教えてるんですよ、
はいはい、
でもう1回は新作講談をやってるんで、
お、はい、あその時にじゃあ
その時に発表なんかしたらもう泣いて喜んじゃうだろうなと思いますね。次から次へといろんなねそのなんでしょうそのバンドフル収容所に関する、ね、エピソードを語ってくれました。
でもその先生にねこの話どうですかって持ってって、
はい、
やってもらえるときって快感ですよね。僕も何本かそういうのあって、
あ、
でやっぱりそれってやっぱすごく大なんですね、味わえない体験なんで、
そうですね、
はい、ぜひそれをね味わいたい方は、
はい、
旅館先生にいいネタを、
は
い、
そうです
ご提供していただけると、
はい、
ご負担できるかもしれないという、
そうです、そうすればその少なくともその人だけは来てくれるということで、
ね、ということで今週末の、はい、新宿の会を、
はい、
告知して終了したいと思います、
はい、10月の21日、
はい、
日曜日です、
はい、
第3日曜日毎回やっておりますけれども、はい、18時30分、はい、開演でございます、
はい、
夜の時間帯新宿長谷ビル、
はい、
8階のフープラスでやっております、
はい、
龍角が、その新作講談、ネタ卸し何をやるかはまだは決まっておりませんが、それプラス、西郷隆盛
大河ではもう江戸無血会場しちゃいましたけど、
無血会場しちゃいましたね、はい、無血会場しちゃって、もうね大久保利通と、
はい、
うん、話をしてもうやめさせてくれと、
まあ、今回のね、
はい、
新宿のところちょっと前のところね、
前
ドラマティックなところ、
ドラマティックなところ、はい、それと前座は両天さん、
10月21日の日曜日の夜は、
はい、
ぜひ皆さん新宿でお会いしましょうということで今回終了したいと思います、
はい、ありがとうございました。